今日恵みをいただく御言葉は黙示録の22章1節から9節です。黙示録22章1節から9節。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。御使いはまた私に、これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですと言った。預言者たちの魂の神である主は、その御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。アーメン。お祈りします。愛する主よ、あなたが御言葉を示し、イエス・キリストを世に使わされた、その理由は、この黙示録22章へと私たちを導くためであることを見ます。私たちがこの御言葉に従って歩み、あなたから示された唯一の救い主であるイエス・キリスト、このお方にあって歩み、この方を信じ、このお方を人々に広めて、そしてこの世界をあなたの御国のものとする、その遠大なる事業に、御国の事業に私たちも参加できるものでありますように。今日この語るしもべの唇を清めてください。これに預かる一人一人の耳を通りよくして、そしてあなたの命を天から私たちへと、この私たちという地、そこにしっかりと送り届けることができますように、主をどうぞ今からあなたが支配してください。天の御国があなたの支配のもとにあるように、私たちを地という地にあなたの完全なる支配がありますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今お読みしましたこの黙示録22章、聖書の最後の最後の章ですけれども、このね、読んだ最初の方、あたかも私立礼拝で、ね、エゼキエル書を読みましたけれども、そのエゼキエル書を読んでるかのような、ね、錯覚に陥りますね。水晶のような光る命の水の川が流れております。それは神と子羊との御座から流れ出ております、ね、エゼキエル書でも神殿の聖所からその命の水、水が川となって流れておりました。御言葉という正しい測り、メジャーでもって 神殿、聖女を正しく測っていくならば、水が流れてくるということをエゼキエル書で見ましたけれども、この黙示録の最後の最後、聖書の最後の最後、永遠の先においても、全く同じ水が流れております。それも、神と子羊の御座から流れ出ております。この命の水の源は、神と子羊の御座からですね。今私たちは潤っております。イエス様にあって潤っております。御言葉によって、あたかもね、砂漠の中で旅してきた人が、水の中に、入って潤されているかのように、私たちは今、イエス・キリストにあって潤っておりますけれども、その潤いの源が、この天の御座、イエス・キリストのもと、神と子羊との御座から流れ出てきている。その水がずっと、天からこの地上へと下り、そして今皆さん一人一人を潤しているんです。ですから今皆さんが潤っているとするならば、その潤いの源は天であり、御座です。御座と直結してるんですね、今皆さんは。御言葉にあって、イエス・キリストにあって。私たちは潤っております。それはこの天から流れ出てくる命の水の、その川によってです。そして、ヨハネはこの黙示録によって幻を、天における幻を見せられているんですけども、エゼキエルが非常に高い山の上で神殿の幻を見たように、誠の神殿の幻をヨハネは見せられております。その神殿の中において、今日お読みしましたのは22章ですけども、その前の章の方では、天の、誠のエルサレムが、天から降りてくる、21章の方では、それが降りてくるのを見て、花嫁のように整えられております。そして、さらに前の章の方を見ますと、この都は、正方形の形、縦横高さ、それぞれ、12000スタディオンでしたか、まあ、正方形の形、途方もなく大きい、正方形の都です。で、この、都、そこには大通りがあって、その中央に、命の水の川が流れてるんですね。この教会のすぐ隣に大通り公園あって、でそれで、まあ、ここ昔は川だったんですけども、その、大通り公園の両脇には木が植えられており、私も散歩をするときですね、なんか天の御国は、この公園の中央に川が流れていて、で、なんかそれを想像しながら歩くのは楽しいんですけども、天の御国はですね、まあ、この大通り公園の木は、まあ、確かに、緑ではあるんですけども、でも実は結ばないんですね。でも、天の御国においては、川が流れており、そして、その両岸には、命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができ、またその木の葉は諸国の民を癒す。全くこれ、エゼキエル書と同じことが記されております。旧約においても、新約においても、天の御国、永遠の御国においても、この命の木があり、また命の水があり、そして、それは、命の木は人を、癒し、潤し、命で満ち足らせるんです。結局ですね、この、聖書、御言葉、始めも終わりも、この同じ、命の木で始まり、命の木を失って、そして、黙示録3章以降、この黙示録、創世記の3章以降ですね、この黙示録の22章に至るまでずっとこの命の木に至る道が記されているんです。人は楽園を失って、命の木の絵の道が断たれた。それが黙示録の3章に記されておりますけれども、以来、神様は人に何を したいか、人は一体どこを目指すべきか、それは命の木、この永遠の御国、まあ、このエデンへと、その道を回復するというのが、神様のこの遠大なるご計画であり、また聖書がね、こんなに分厚いのも、 ね、本の部類としてはもうかなり厚い部類に入るんですけども、なんでこんな分厚くなってしまったか。それ神様がね、人をそこへと導くためなんですね。そもそもの原因は人が命の木を、ね、それをロスしたからです。それを失ったから。何によって？御言葉に不従順することによってです。御言葉に背くことによって。決して食べてはならないと言われている、ね、善悪を知る木の実。それを取って食べたからですね。それ以来、神さんは再びその人間を、ね、もうお前は失敗作だ。お前は何の価値もない。ね、捨て去る。ということを神さんはしないで、神さんは人を立て直すために、命の木へと再び戻すために、わざわざこんな遠大なことをなされたんです。人を命へと戻すためにわざわざ神の御子は死なれたんです。わざわざ神の御子は十字架上であんな苦しみを受け、血の汗を滴らせ、もだえ苦しまれるほどイエス様は嫌がりました。でも、人の身代わりとなるために、イエス様はそれを受けられました。飲み干されました。そして人に命の道を、この黙示録に記されている命の木への道を再びイエス様は回復させてくださった。だから、ね、こんなに聖書は分厚いんです。人を、ね、立て直すために、アダムから、ね、カインはまた、そのカインとアベルはもう、アベルは殺されてしまい、カインはそのように罪を犯してしまった。だから神様は節を備えられて、その節の子孫からアブラハムを選ばれ、そのアブラハムの子孫から、ね、あの神様の基準である律法をそれを示すためにイスラエル民族を立て上げられ、そのイスラエル民族から、ね、御言葉を代々脈々と伝える、ね、律法を起こし、しもべダビデを起こし、そしてさらにイエス・キリストを起こされて、そしてこの遠大なご計画を成就するに至ろうと、ね、そのように立てられました。この黙示録の22章はその最終形です。人間が行き着くべき先、しかし人がですね、その命の道、主が示してくださった命の道にそぐわないものはどうなるか、ね、それが黙示録の20章のところまで、ね、ここにはサタンとか、また、大バビロン、ね、主に歯向かい、主に逆らった者たちの行く末が記されており、そこは、ね、永遠の火の池であり、生きたままそこに投げ込まれる、ね、そのことが20章までのところに記されております。そして、勝利した者たち、イエス・キリストの名を、ね、信じ、そしてその皆のうちに入れられた私たち、命の書に書き記されるようになった私たちが行くところがこの22章、ね、永遠の都、命の水が流れ、命の木がなるこの永遠の都、ここが私たちが行くべきもところです。そこにはもはや呪われるものは何もありません。神と子羊との御座が都の中にあって、またそのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見ることになります。で、彼らの額にはですね、神の名がついていると4節にあります。額に、ね、神様の名前、額にその印がついているんですね。これは神の国のものっていう、ね、スタンプが額に押されているような、感じでしょうか。ちなみに黙示録のね、前の方では、ね、獣の印が額につけられている人もいるんですけども、で、この都にはもはやそのようなものは一切おりません。獣もすでに永遠の火に投げ込まれた後です。神の印が額につけられている人たちが、この都の中において、昼も夜も神様に仕えております。この都には夜はないんですね。もはや神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王であると書いてあります。5節に。永遠の世界においては、もう、主のその御臨在、主の光の現れがもう、明 らかな形でありありと示されているんですね。今私たちはこの御言葉から断片的に主のありなりさま、主の成り立ち、主のありさまを断片的に知ることはできるんですけども、でも、もうもはやこの時になったら、ね、隠されたものは何一つない。もう主の栄光そのものがありありと私たちにはわかるんです。なぜ今私たちに隠されているか。私たちはそれに耐えられないからです。その光に。主の聖なる光に耐えられないんです。だから今私たちは、ね、断片的にはわかるんですけども、徐々にこの御言葉に親しみ、御言葉に交わることによって、清められていくんですね。聖なる炭火でもって、ね、イザヤは唇を清められました。同じように私たちも清められるべきなんです。罪ある性質のままではね、イザヤがその主の栄光を見たとき絶望したように、もう本当に絶望するしかないんです。もう自分はダメだ。でも、イエス・キリストというお方が祭壇において捧げられ、ね、祭壇によってイザヤね、聖なる炭火でもって清められました。炭火、ね、焼かれたものがあるんですね。その炭火のもとは、ね、生贄、全焼の生贄の子羊でした。その炭火によって、イザヤの唇が、ね、焼かれ、まあ、やけどをしないかったんですね、イザヤは唇。なぜなら、身代わりになってやけどをした子羊がいたからです。身代わりがあったからです。私たちも同じです。イエス様が身代わりとなってくださったゆえに、ね、イザヤのように、絶望することはなく、本当に希望で溢れるんです。イエス様が身代わりになって、十字架上で焼き尽くされるような苦しみを受けられたから。だから私たちは、イエス・キリストにあって、ただ清めを受けるだけで、そして、ね、滅ぼされたり、裁かれたりすることはないんです。この永遠の都において、ね、神様に仕える人たちは、彼らの額に神の名がついておりました。ね、額というところは、その人の人となりを表します。ね、エゼキエル書で、ね、預言者エゼキエルが、ね、御言葉を語るようになったとき、ね、冒頭でお読みしました通りに、巻物を食べました。御言葉を食べたんです。エゼキエル書の3章のところにその様が記されているんですけども、エゼキエルはですね、このイスラエルの家に使わされる上で、真っ先に食べたのは御言葉でした。巻物でした。この私が与えるこの巻物で腹ごしらえをして、あなたの腹を満たしなさい。で、それで、腹ごしらえ、ね、見言葉で腹ごしらえをしてから、エゼキエルはイスラエルの家に使わされていくんですけども、ね、ですから私たちはしっかりと、見言葉の腹ごしらえ、見言葉をね、味わわなくてはなりません。エゼキエルはその巻物を食べました。すると、それは、ね、彼の口の中では、蜜のように甘かったと、ね、エゼキエル書3章で示されております。そうです。見言葉は甘いんです。しかし、同時に腹に下ると苦いんです。黙示録において、ね、ヨハネも、ね、この巻物を食べなさいと言われて食べました。口には甘かったが、腹には苦かったと黙示録では書いてあります。私たちもですから、皆さん、御言葉をじっくり味を知らなくてはなりません。御言葉の甘さも知るべきであり、そして同時に御言葉がもたらす苦さも皆さんは味わうべきなんです。御言葉の甘さ、苦さを味わってこそ、皆さん御言葉を伝えるものとなることができるんです。預言者エゼキエルは味わいました。甘さを味わいました。そして腹ごしらえをした結果、ね、主は、このエゼキエルをイスラエルの家へと使わします。ね、エゼキエル書3章の5節から、私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではなく、イスラエルの家に使わすのだ。ね、あらかじめ、エゼキエルは、3節で、この御言葉で腹ごしらえを、ね、して食べて、その味わいをしました。6節、あなたはその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々のために使わすのではない。 もしこれらのためにあなたを使わすなら、彼らはあなたの言うことを聞くであろう。しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らは私の言うことを聞こうとはしないからだ。イスラエルの前科は鉄面皮で、心が固くなだからだ。イスラエルの家、固くなであるんですけど、でも、あえて使わされるんです。皆さん、言葉を言わないでは大違いです。御言葉にこう示されておりますよという言葉がそこに告げられていないのであるならば、そこの人たちには、知らないからといって責任が、ないんですね。これが罪であるということ。これが神様に喜ばれ、神様に喜ばれないということが、その場所に言葉として伝えられていないのであるならば、その場所がね、罪を犯していても、その場所の責任じゃない。知らないからです。でも、もしそこにひとたび御言葉が伝えられるのであるならば、その場所、その家、その人、その職場に、その御言葉が、これこれが神様の基準であり、これに即しているのであるならば、祝福が、そうでないならば呪いが下りますよという御言葉が伝えられるのであるならば、そこは、これから御言葉に支配されるんですね。御言葉に即するの、その職場、その人、その場所、その家が御言葉に即するのであるならば、そこは祝福を受けます。でも、そうでないのであるならば、それ相応の、ことが御言葉に従って起こります。ですから、イスラエルの家が鉄面皮で、固くなだから初めから使わさないではないんですね。あえて使わされるんです。エゼキエル。使わされて、御言葉を伝えて、そして伝えられた御言葉が、このイスラエルの家を裁くことになります。で、エゼキエルはですね、鉄面皮のイスラエル、固くなな集団に使わされていくんですけども、恐れる必要はないんです。八節。見よ、私はあなたの顔を、彼らの顔と同じように固くし、あなたの額を、彼らの額と同じように固くする。額ということが出てきましたね。黙示録で。額には、彼の印が押される。あるいは黙示録では、他の箇所では、獣の印が額に押される。ありますけども、額は、その人の、人となりを表しておりますけれども、この額、エゼキエルの額は、彼らの額と同じように固くする。このイスラエルの前科は主の言うことを聞かない鉄面皮のように、御言葉を受け入れないということで固くされているんですけども、この額は。でも、エゼキエルはさらにそれを上回る固さにすると、主は恐れられます。9節。私はあなたの額を、火打ち石よりも硬い金剛石のようにする。彼らは反逆の家だから、彼らを恐れるな。彼らの顔にひるむな。アメン。こわもての、お兄ちゃんのその顔にひるむことはないんです。彼らがね、いかに御言葉には自分は決して、受け入れないぞ。そんな風に固くなで あるとしても、主は、エゼキエルの額、彼らの火打ち石が、彼らの額が火打ち石であるならば、私はあなたの額は金剛石にすると、金剛石、ダイヤモンドです。ダイヤモンド硬いですね。火打ち石なんか簡単に打ち砕きます。御言葉を食べるなら、御言葉で養われるなら、御言葉の甘いも、酸いも、御言葉の、苦さも、はっきりと皆さんが味わうならば、皆さんは、御言葉にあって固く立つことができるんです。金剛石のように、ダイヤモンドのように、御言葉にあって固く。いかに、周りの人々が、大勢、こわもての人々が取り囲んで、いようとも、イエス・キリストを証しするんです。ステパノがそうであったように、また、皆さんの信仰の先人たちがそうであったように、御言葉で養われ、御言葉の、味わいを味わい尽くすならば、そうなるんです。御言葉を語る者、預言者は、このように、御言葉によってこそ養われるんです。黙示録の方に戻りまして、黙示録22章、6節を見ますと、その預言者がどうあるべきか。 黙食22章6節。御使いはまた私に、これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですと言った。預言者たちの魂の神である主はその御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いである。アメン。これらの言葉、ね、御言葉は信ずべきものであり真実です、ね、御言葉を守る人、御言葉を食べる人は、ね、信ずべきものであり真実なるお方に守られます、ね、御言葉は真理です。ですから御言葉を守る人は真理によって守られ、また御言葉に不従順する者は、ね、真理によって損なわれてしまいます。ですから私たちはこの真実、また真理になるお方、御言葉をしっかりと、ね、従順するならば、私たちは決して揺らぐことはないんです。そして、ね、預言者たちの魂の神である主はと、書いてあるんですけども、まあ、日本語では魂と訳されていますけど、これは、原文はプネウマというギリシャ語です。ニューマ、要するに霊です。この心とかではなく霊なんですね。肉のものではなく霊のものです。預言者たちの、ね、霊、プネウマ、息という、ね、あるいは風という意味もあります。ですから、ね、預言者の息、預言者のその霊、それの源は主です。ね、預言者、おりますけれども、世の中に自称預言者というものがいるんですけど、でもその自称預言者、ね、主なる神様の元からの息吹がなければ、ね、それは偽物です。預言者の息吹は主からのものです。この主は、御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされた。はい。御使い、ここでヨハネがね、語っている相手は御使いではあるんですけども、でも、御使い、これのギリシャ語はアゲロスでした。ね、使いとか使者とか、ね、天使という意味、ま、あのなんか羽が生えて、なんかリングが頭の上にあるような、そういうのを思い浮かべるかもしれないんですけども、でも、アゲロスはね、確かにそういう霊的な存在も意味するでしょう。でも、メッセンジャーでもあるんですね、御使いというのは。ですから、言ってみれば、ここで語っているこのしもべ、私も、ね、アゲロスなんです。ね、ですから、皆さんも、御使いを携えて、皆さんも御言葉を食べて、味わって、それで世に使わされるならば、皆さんもアゲロス、使者、メッセンジャーです。郵便配達人なんです。ね、郵便配達人本人が、その、届けるべき手紙の内容の栄光を受け取ってはならないんです。ね、郵便配達人に要求されることは、忠実に、ね、それを手紙を受け取って、その手紙の宛先にそれを届けること、ね。これ以上でもないし、これ以下でもない。ですからメッセンジャーは、ね、栄光を受け取るものではなく、皆さんがその手紙の内容を見て、その手紙の差出人である主、ね、そのお方からしっかりとメッセージを受けて、それを食べて、それをいただいて、それを味わってしたならば、皆さんも使わされるんです。働き人として使わされていくんです。このですから結局ですね、御言葉、これによってこそ癒しなわれ、この御言葉をこそ私たちは届けるんです。御言葉、それはこの、ね、創世記から、ね、黙示録まで聖書の表拍子から裏拍子全部ね、それを皆さんが食べて、それを届ける。それがね、皆さんの役割であり、そして皆さんの先輩たちもずっとそうしてきました。そして全世界にこの御言葉、それが届けられるとき、この黙示録が成就するんです。ね、預言者の、その、魂の神である主は、ね、アゲロスに、このことを、ね、示され、それを示そうとされました。そして、アゲロス、御使いを通して、また皆さんというメッセンジャーを通して、この、ね、命の水の川に至るまでの道を、 世界に、世に届けようとされました。ですから皆さんがしっかりと御言葉によって養われるべきです。御言葉を食べて行くならば、相手がどんなに火打ち石のような、ね、こわもてであっても恐れることはありません。神さんは人を、ね、本当に堕落してしまった人、また罪にまみれて本当に悲惨の中に埋めている人々、本当にこの世の中は涙で溢れています。悲惨で、ね、死の悲しみ、それに溢れております。そこを救わんとして神様は、ね、皆さんに御言葉を届けられ、そして皆さんを用いられるんです。皆さんを通してこの死で満ちた、ね、世界を、この黙示録の22章の状態に戻すために、漱石の二章の状態と戻すために、神様は皆さんに御言葉を授けられました。皆さんはその主の働き人として、主からの使者として歩むべきです。天聖教会は、ね、本当に働き人を、ね、このアゲロスを養成するものとして、教会として、ね、主から建てられました。どうか皆さんはしっかりとこの御言葉を食べて味わって、そしてエゼキエルのように、ね、本当に御言葉に固く立つものとして、もうダイヤモンドのように固く立つものとして整えられて、そしてこの死に満ちた世界に命を届け、闇の上に、ね、光を照らす地の塩、世の光として届けられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する霊様、この私たちを召して、そして主の働き人として、あなたの届け人として用いてくださることを感謝します。私たちは本当に救われました。あなたのその身代わりの犠牲により、私たちは救われました。それゆえあなたを伝えるために、今日も我らは御言葉を食べました。どうか一人一人が本当に御言葉の甘さを味わい、そのまた御言葉がもたらす苦さも味わって、そして整えられて、エゼキエルのように使わされて、またヨハネのように使わされ、そしてこの闇を光へと作り変えていくものでありますように、どうか一人一人の今日の歩みを導いてください。主よ、私たちを今日も使わせてください。それぞれの仕事場、それぞれの家庭へと、またそれぞれのミニストリーの地へと我らを使わし、そしてこの命の言葉を届け、死ではびこっているところを命ではびこらせ、闇っているところを光で照らし出す我ら一同でありますように、今日もあなたが祝福してください。このいただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたはこの黙示録の御言葉を通して私たちに悟してくださったこの命の御言葉を感謝いたします。私たちには園の中央に2本の木が与えられ、命の木、善悪の知るみ、これを私たちの自由意志で選び食べることによって死か命を選ぶようになりました。間違えてそそのかされ、そして食べてはいけない、食べては必ず死ぬ呪いの木、善悪の汁みを食べて、それに嫌おもなく騙されて継ぎ木されてしまった私たちは、その木の元が私たちに示す通り呪われたものとなり、私たちの手足を主よ本当に罪の道具として上げ渡して、罪の実を嫌おもなく結んでしまうものになりました。このような私たちを救ってくださるために、命の木であられる命を限りなく生み出すイエス・キリストがこの地上に来てくださり、私の代わりにその呪いの木、善悪のしるみを完結される木、それを終わる木である十字架の上に罪ないイエス様がかかってくださり、 私たち罪人、やむなく罪を犯してしまった者が、神と人の前で犯したそのすべての罪の代価を、ご自分の永遠に続く命をもって支払ってくださり、私のためにまことに死んで、私を生かすためにまことによみがえり、よみがえりの命の中に私たちを入れてくださったことを感謝いたします。新しく生まれ変わり生ける水によって処世された私たち、キリストというお方を通して死から命へと処世された私たちです。新しく生まれた自分を無駄に過ごすことがないように、主よ、あなたが私たちを助けてくださり、聖霊よ、あなたが私たちを助けてくださり、命の君より新しく得たこの命を、本当に命らしく世の光地の塩となって、王のような祭司となって、キリストに続くものとして歩むことができますように、助けてください。イエスキリストにしっかりとくっついて継ぎ木されて、彼から生ける命の水を得て、毎月新しい実をつける、そしてそれをまた食べてはまた新しい実をつけ、私たちのその茂っているその葉は世を癒すキリストによる葉となることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。キリストから始められた私たちへの命の歴史が、この働きが、私たちを通して主よ、もっともっと続く命の歴史、働きとなり、主の生ける水であられるその命が、この世を完全に満たすまでに至ることができますように、私たちをあなたは祝福してください。今日も私たちは死に直するものではなく、呪いと闇に直することを拒否し、主よ、災いに誘われることも拒否し、そねみ、妬み、激しい、あらゆる死が産出する、生み出すものには拒否することを、そのすべてのことを拒否して、私たち自身の意思で拒否し、そしてイエス様が私たちのために生み出してくださったすべての真理の御言葉、そして命、そのすべての生ける水に属して歩むことを宣言し、主よ、あなたにより頼みます。使わされた聖霊で私たちを佐渡して、佐渡された通りの道を歩むことができますように、イエスよ、助けてください。罪、それを呪いの類として認識できますように、罪が私たちを誘惑しに来るとき、その罪の結果である呪いをも見えるようにしてください。そしてその罪の誘惑、それを私たちの治癒意志で、光の力で、命の力で、主を追い出し飲み込んで踏みつけることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。あなたの牧師録は私たちを救い、あなたのものとし御国へと連れて行き、私たちを神の子とすることで、あなたの黙示録は終わります。あなたが私たち一人一人に与えて、そして完結しようとしている、あなたと私たち一人一人のこの黙示録が、子羊であられるあなたの血潮、あなたの十字架、あなたの御言葉によって、主よ、この身に完結されますように、主の皆が崇められますように、 このイエスを使わせてくださった父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みの皆が崇められますように、私たちを助けて育み導いてくださる聖霊様の名前が崇められますように、この賛美一体の主が本当にコラボレーションして私たちを生かしてくださっていること、育んでくださっていること、導いてくださっていること、完成してくださっていることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈りましょう。私たち一人一人のために主が完成しようとしている黙示録があります。これが世界中において人々に示され、このイエス様を信じてユダから